私は福永と申しますが、京都教区で、ずっと育てられた、ものです、居場所は普段は京都市内なんですけれども、物心がついた頃から、父に連れられて、京区内の、いろんなところに連れて行ってもらいました。またまだ、年齢が達しなかったのにもかかわらず、中高生キャンプにも、少年時代から連れて行ってもらって、そして舞鶴教会、舞鶴福音教会の前身の、舞鶴教会を会場にして、中高生キャンプが開かれたことがありますけれども、かつてその頃にこの舞鶴の教会のことを初めて知りました。それ以来どれだけこの舞鶴駅前の駅裏でしたか、教会、それから祈りの中で、また雄一先生の意思を継いだ千恵子先生と心を合わせた教会の皆さんの思いの中で、こうしてここにこの教会が建てられて、本当に皆あがめています。今日はちょうど京都から車で高速で来ると最寄りのインターを降りまして、この教会まで3、4分ぐらいなんですけれども、インターを降りてすぐに納骨堂があるんですね。ですから、いつもこの教会来るときは、ちょうどまた止めやすい、ちょうどこの路肩がありますから本当に止めやすい、なんかまるでこう誘われるようにそこに止めてそしてこの舞鶴霊園、本当に目立つ一角に教会の立派な残すことがあります、立派さとか言い出すと峰もみんな含めてですね立派なんですけれども、そこでですね、本当に刻まれた名前を、お名前を見ながら、ここにも本当に神様の素晴らしい導きの足跡があるなって、どうでもいいことですけど、墓の右側に55人分の名前が刻める石板があって、左側に55人、110人名前が刻めるんですね。今日数えてきたんですけど47人、まだあと60人以上の名前が刻めるぞと思って見てましたけれども、その中に本当に懐かしい方々、そしてまた谷口雄一先生、あるいは谷口淳先生、あるいは八重先生、そういった先生方の名前を見つけてですね、本当に懐かしく思います。そしてまた、この地を神様が愛され、そしてまた舞鶴、それから宮津、橋立、そして京丹後、峰山、この群れを主が愛されて、それこそ53回という大変なこの長きにわたってこの聖会が持ち代続けてきたということに恐れを感じます。体は大きいんですけども、本当に主の前には ちっぽけな器ですけれども、今日は、アブラハムのこの生涯の中から、彼が神様から、いただいた素晴らしいこの導き、それをご一緒に味わいたいと願っております。一言お祈りをさせていただきます。恵みの神様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちのために御子イエス様を、お使わしくださり、私どものために、またこの小さきもののために流してくださったその血潮によって罪をあがなわれ、また御国の民としてくださいました。私たちはこの地に縛られたもの、この地に属するものですけれども、主はあなたによって信仰によってこの過ぎていくこの世界のありさまから今引き上げられ、あなたの御手の中にあります。どうぞこの礼拝を通して生きておられる主が崇められ、 そして私たちの心が平和と、そして確信、そしてまた明日からのために立ち上がる信仰を新たにいただくひとときとなりますように、皆によってお祈りをいたします。
アーメン。
初めに皆さんちょっとお尋ねしたんですが、昨日ですね、アブラハムの生涯の概要という一枚もののプリントをお配りしているんですね。と言いますのは、ご承知のようにと言いますか、アブラハムの生涯は極めて、この、内容がですね、広いんです。それで、加藤の吉見先生はものすごく楽しみにされていたみたいで、こんなに長いアブラハムの、この生涯をたった3回でどうやってまとめきるのか楽しみだっていうです、ね、大きな大きなが重しというかプレッシャーみたいなものをですね、まあ、初めからどうするのかくださってるんですけども、とても無理なんですね。もう本当につまみ食いというか申し訳ないんですけども、本当にこのいいところをこのかぶりつくっていう形での参加になると思います。もう昨日おいでくださった方はそうだったなっていうようなことも分かってくださっていると思うんですが、ということで、このアブラハムの生涯の概要、まだもしお手元にないようでしたら100枚ばかりですね、用意してきましたので、それをお使いくださったらと思うんですけれども、そしてこれを用いてお話をしているともうそれこそ1日経ってもこう終わりませんので、これは皆さんにちらちらと確認をしながら、今日のこの御言葉も味わっていただきたいと思っています。冒頭の13-15章ですね、一節の言葉でありますが、これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。今日の御言葉の始まりはこの一節であります。これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだということで、この、一つのアブラムにとって大切なこの出来事、主とのこの、出会い、御言葉によるこの一つの出会いの前に、彼にさまざまなことが、起こりました。まあ、そのことがずっと特に前の章14章に記されているわけです。まあ、言い出すともう13章も読まなきゃいけないですし、そうなると12章の初めまで戻るだけなんですけど、それはもう無理なことですから、まあ、でも簡単に申し上げるなら、もともとアブラハム、まあ、今はアブラムですけれども、彼はそれこそ 出生といいますか、もともとの郷里はカルデアのウルというこの町ですね、豊かなですね、緑の大地、そしてまた、多くの穀物を得ることができる果物の豊かな、したがって、この牧草もたっぷりあり、そしてまた、多くの、牧羊者、また、この、一族がそれこそ、そこに生活の安定を得ることができる、そのようなですね、本当にこの、地けれども、それであるがゆえに、そこにですね、本当にこの、それこそ夜になるとおびただしい、星がそれこその、輝き渡るんですね。でそしてまたそれを治めるだろうとき見つき、そのようなこの自然に対する厳かなこの気持ちが、それが崇拝になり礼拝になり、そしてそれが自然な流れでしょうか、刻まれた像に対するですね、この崇拝になる、偶像崇拝がそこに満ち、そしてそこにとどまらず、それらのものを用いて結局は自分たちの欲を満たす、自分たちの肉を満たす、そのような世俗の社会がそこに満ちているという、その中から神は、アブラムにお声をかけてくださった。 栄光の神だというふうにこの使徒行に記されていますけれども